社会人応援会社
セリング、
新社会人ファイト。
ラジオ始まりました。イエーイ。いや本当に最近暑くなりましたね。と同時に夜がすごい涼しくなって、なんかランニングしてる人とかすごい増えてきましたよね。
そうですね。日中は暑いですけど、はい、夜は本当涼しくて、はい、僕も収録前は20分ぐらい走ってましたよ。
おお。かっこいい。走ってたんですね。なんかやっぱスポーツするのいいですよね。
スポーツいいですね。
ちなみにラモさん何スポーツされてました昔？
僕は中学高校とサッカーやってましたよ。
サッカー少年ですか。
サッカー、
かっこいいですね。オリバーさんは何やってました？
僕は野球部と、はい、あとは帰宅部のエースでした。
帰宅部のエースとかあるんですね。
もうみんな引っ張ってましたよ。
かっこいいですね。
クマさんは？
僕はバレー部でした。今は飛べないです。はい、
あ、
い
や、飛べない。
はい、今日はなんかスポーツの話題で目白押しということで、楽しみに聞いていただければと思います。
はい、
それでは、セーリングラジオ始まるよ。
イエーイ。
社会人応援会社セーリング、
せーの、
セーリング、
セーリング
ランチタイム、
セーリングランチタイム
始まりました。はい、
始まりました。
元気でした？
元気です
よ。元気ですよ。
最近もね、5月6月になりまして、はい、健康診断とかね、僕の会社でもありまして、
あ、ありますね。
はいはい。
まあ普通に僕は健康だったんですけれども、
お、
若干の目が悪くなってましたね。コンタクト前で 1.0 だったのが今 0.7 とか、やっぱあのパソコンが影響してるなってね。
ずっとやってたらね。
はいはいはい、
ありますね。熊さんとはありました？
僕のとこもあって、この前ちょうどで結果がやばかったんですよね。結果がもう、
結果が、
結果あの総合判定 C で、あの肥満でした。あの軽肥満とかじゃなくて、肥満ですよ。まずいです。もう脂肪肝です。
お腹周りが、
お腹周りが脂肪肝です。いや、笑い事ないですよね。本
当に、
はい、いや、そうです
よね。熊さんどうなんだろうってみんな想像しますよ今。
必死にお腹を隠す日々が続いてます。お腹周りを服でごまかすっていうの
も。女子か。女子に失礼やった
。女子ですよ、マジで。どうしましょう。
でも今会社とかであのスポーツブームというか、はい、うちの会社でも皇居ランって言って、はい、皇居の周り走るみたいな、まあ、あの月1回なんで、はい、あの定期的にね、自分でスポーツはしてるんですけれども、あ、まあ、そういう会社でもそういったイベントがありますので、それとか参加したりですね。
いいですね。
あるんですけれども、
はい、
まあ、
いいですね。
運動してます？
運動あんまりしてないです最近。本当にデスクワークばっかりで、入ったら寝ちゃうっていう感じで。昔してたんですけどね、ちょっと最近やってないんですよね。
まあ、時間ないですが、
時間はあるとは思うんですけども、こう、
うん、
億劫になってます。
やっぱね、会社終わってね、ちょっと疲れて帰ってくると、
そうですね、
シャワー浴びて寝よっかなみたいな。
そうなんですよね。そして食べちゃうというね、あのその循環、その循環から、ね、
食べちゃう。でもその言葉がもう肥満を表してますね。
やばいですね。何とかしないと。
やっぱその食べちゃうっていう、そのね、こう食欲っていうのも疲れから来ると思うんですけれども、
はい、そうです、まさに
その疲れをこう今社会で結構アクティブレストっていうことで言われてる、はい、疲れた時にこそ動いてフレッシュして疲れを取ると、はい、もう そうした方があのダラダラするよりも、はい、心も考えも良くなって、また体の疲れも、まあ、その方がなんかリフレッシュできるじゃないですか、
はいはいはい、
確かに、うん、社長も言ってました。
あ、本当ですか？
はい、お社長が最近聞いたのはね、
はい、
こう肉体が健康だからといって楽に座ってばかりいると逆に体が弱くなるし結局病気になるんだって。 だから疲れれたとしても毎日走る人が健康なんだって社長が教えてくれました。
さすが社長ですね、本当に。
社長は精神が違いました、
ね、違いますね。
社長はすごい、ね、忙しいけど、社長はでも毎日運動してるんですよね。社長に聞いたんですよ、なんでそんな、いつそんな運動するんですかって、はい、そしたら社長が一言、少ない時間でもやればできるって非常に力強く、
力強い
実践してるから、
これですね、うん、やっぱ社会人はこのね、その少ない時間を掴むこの力が必要ですね。
必要ですね。
考えも何かこう良くない考えだったりしてると、やっぱり体の具合もこう良くない方向に行くと思うんですよ、
はい、
両方健康、体も考えも健康であってこそ、うまくこう生活できると思います。
つながってますもんね。
つながってるね。
よし、ちょっとラモさん、オリバさん、僕決めましたよ。
お、
あれ、どうした
っすか？6月から絶対に週3で走りますよ。
おお、宣言した。久保さんが宣言した。
週3でいいんですか？
まあ、まずは週3からかなっていう。
まずはね、徐々に習慣化して。
そうですね。
ラーメンは食べますか？
ラーメンは食べます。ラーメンはちょっと控えますね、ちょっと。じゃあ、宣言していいですかね。
あ、どうぞ。
お、
宣言します。
お願いします。
よ、絶対痩せる、そう自分に課せる、でこそ脂肪も出せるし自分を愛せる、イエ
ー。
あの、これで満足したら意味ないんですけど、ちょっとあの頑張ります。本当にできるだけ記録もします、ちゃんとあの走った日とか、またここで、はい、報告できたらなと思います。
6月末のセーリングランチタイムで発表と、
は
い、いきますか、
はい、はい、頑張ります。
行きましょう、スマートクマさんを。
はい、経過をね、はい、頑張ります。
はい、じゃあクマさん、最後締めてください。
はい、あの、社長の精神で僕も一生懸命走っていきたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。じゃあ今日はこの辺で終わります、はい、せーの、バイバーイ。
バイバイ。
暗いそう、迷いはない。 暮らしてハッピーライフだって共にするのは時代のクライストだからクライスト暗いを生きる明かりにと愛を受けた証人制約時代を駆け抜けよう死の手をギュッと握り走ろう職場が多く縛られるのではなく生活信仰を世界に縛られるのではなく世界を真理で縛りつける世界に収められるのではなく世界を人を収めていく
社会人応援会社セーリング
今回のセーリングは運動不足になりがちな社会人の皆さんにスポーツの話題をお届けしていますがここからは社会で働きながらもバリバリのスポーツマンな方にお話を伺います。この方ただスポーツをしてきたというよりもスポーツを教えてくださった師匠の存在が大きかったとおっしゃるんですね、はい。どんなことを学んでこられたのでしょうか。お話伺っていきます。大手インターネットサービス会社勤務でサッカー歴うん十年というポールさんです。よろしくお願いします。
お願いします。どうも。
ポールさんは国内にとどまらず海外でもプレーの経験がおありということで、はい、かなりの、ね、サッカーの腕前でいらっしゃるんですけれども、はい、そのサッカーを教えてくださった方というのは、はい、どんなことを教えてくださったんですか。
はい、僕が、まあ、教えていただいたサッカーを教えてもらった先生からいつも大きく2つのテーマを持ってサッカーをやってきました。1つは何かというとまずは健康のためだとおっしゃって、やっぱりこうどんなにいい考えを持っていたとしても肉体が健康じゃなかったらそれを実現することもできないし、結局は実践することができなかったら人としてもさらに変化していったり成長していくことができないから、だからこそスポーツとする価値としては一つは健康が大事、健康のためだというふうにおっしゃいました。でもう一つは何かというとサッカーを通して人生を学びなさい、これが僕にとっては結構座右の銘のように大きなメッセージになってたかなというふうに思います。
サッカーを通して人生を学ぶっていうことは、ね、はい、難しそうなんですけどどういうことですか。
そうですね、もともと最初に一番最初に言われたのはサッカーをやってる時にあなたたちはサッカーのプロになるわけじゃないんじゃないかという話をされて、確かにそうなんですよね。確かに僕らはどんなにたくさん投資したとしてもどちらかというとサッカーのプロのためになるためにやってたわけじゃないんですよね。だったら同じ時間を投資するんだったらプロじゃなくて人生のプロにならなきゃいけないというふうにおっしゃってくださって、それでサッカーを通して人生を学びなさいというふうに言われるようになりました。学ぶようになりました。
そんなポールさんが実際にその先生とこうサッカーをプレーした、はい、そういう、こうエピソードがありますか。
は
い、
そうですね、僕も一緒によくプレーしてた仲間たちも一番感動したエピソードというか一番本当に先生すごいなって思ったエピソードがあるんですけど、それが2001年ぐらいにですね先生と一緒にサッカーやった時があったんですけど、その時にこうみんなでサッカーをやったんですけど、まあ、先生はやっぱり最初から最後まで一緒にやってくれるんですよね。でこうもう本当何試合やったかもう10試合以上多分サッカーやって、その前は他のスポーツも一緒にやったりとかしながら、まあ、常々こういつも人生を教えるというテーマのもと人生について語りながら、こうずっと教えてくださったんですけども、でその日一日のサッカーの試合が全部終わって、でこうよく先生がおっしゃるのが最後までだというふうにおっしゃって、間違いなくサッカーを通しても先生はその最後までの精神を見せてくださって、本当に全試合もうフルパワーでプレーして、まあ、こう本当に最後までゴールを入れ続けてくったんですけれども、で そこで最後までじゃなくてもう一歩すごいなと思ったのは、それでサッカーが終わったんですけど、で、まあ、先生どうなったかって言ったらロッカールームに行かれてそのまま倒れられたんだっていう話なんですよね。で、まあ、実際に倒れちゃったらしいんですけど、でそこで倒れて終わりじゃなくて先生がおっしゃったのが、今一緒にサッカーやってたしみんな 汗まみれ大変だからみんなここに来てねシャワー浴びさせてあげなさいっていうふうにおっしゃってくださって、で、まあ、みんなでこうシャワーを浴びに行くようになったんですけども、でしたら実際にロッカー室に行ったら僕はシャワー浴びに行ったんですけど、まあ、倒れてたんですよ本当に。で先生に話をしに行ったらもう本当にシャワー浴びてしっかり洗い流してっていう話をしてくださいながら、本当に全員がこうシャワー浴びれるように促してくださって、まあ、本当に全員がシャワー室に入るのを見送ると同時に、まあ、全く動けなくなってしまってそのまま立ち去られるようになっていったっていうのがあるんですけど、まあ、最後までっていうと自分の体力の最後までとかっていうのはあるんですけど、本当にそのさらに一歩もう一歩もう一歩って言って最後までの本当に心も考えももう全ての最後までを出し尽くすのが先生だなっていうのを見るようになりました。
とてもね貴重な話ありがとうございます、で最後に、はい、こうスポーツをこれからこの話を聞いてやりたいなという方もいらっしゃるかもしれないので、一言何かあればお願いします、
そう、僕がまあその先生から学んだ一番大切なメッセージというかの一つが何かというと、人は作り方次第だっていう話を教えてもらったんですけど、例えば、社会人で働いてたら金持ちになりたいとか名誉を得たいとか、なんかそれぞれいろんな野心があって働いてると思うんですけど、金持ちになりたい人はぜひ金持ちに学んだらいいのかなと思いますし、こう名誉を得たい人は名誉を得てる人に学んだらいいし、例えばスポーツのプロになりたい人はスポーツのプロになった人から学んでいったらいいのかなというふうに思います。で一流を極めた人は大体相通ずるっていう話があったりするんですけど、僕はもちろん相通ずる部分あるんですけども全く違うと思っていて、やっぱりそれぞれの目的に向かっていくために得てきた知識や体験はそれぞれのためのものなのかなというふうに思ってます。で僕自身はサッカーを通して人生を学びなさいとおっしゃって教えてくださった先生を通して人生について学んでくることができて最高だったなというふうに思いますけれども、皆さんもぜひ働きながら、もちろんお金を持ちになりたいとか名誉を得たいとかといいんですけども、本当に人生のプロフェッショナルになっていくことができたらいいなというふうに思います。以上です。
ありました。本当に貴重なお話ありがとうございました。これからもサッカー頑張ってください。
頑張ります。
ありがとうございます。
社会人応援会社セイリング。
どうもどうもどうも。さあやってきました。今日はですね、海外プロリーグでサッカーをされていた方にインタビューをしていきたいと思います。今日インタビューをしますのは翼さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では翼さんは、はい、海外でサッカーをされてたということですけれども、はい、どういった経歴でサッカーをされたんですか？
はい、小中高大とプレーしてまして、でプロサッカー選手になりたくて、海外に渡ってラトビアでテストを受けて、そして合格してですね、ラトビアで半年間、そしてポーランドで約1年間、プレーしていました。
もうラトビアとポーランドで実際海外でサッカーするといったらすごく憧れる部分があるんですけど、はい、実際海外のサッカーってのはどんなもんなんですかね？
はい、そうですね、こうチャンピオンズリーグだったりだとか、すごく夢や希望がある、そのようなリーグなんですけれども、実際自分が経験したのは、本当にこうお金のためだったり、こう名誉のためだったり、こう自分が本当に生きていかないといけないので、本当に自分中心のサッカーで、すごく誰かがミスしたらすごく傷つけ合うような世界で、実際に八百長も経験してですね、
八百長も、
はい、はい、こう会長にですね、この試合は負けてくれと、お金をもう払もらったから負けてくれっていうふうに言われて、こう本当に自分は海外でサッカーをして楽しかった部分もあるんですけれども、本質からずれてるなというふうに感じました。
へえ、はい、そうなんですね、はい、なるほど。でそんな翼さんがこう怪我をしてこう日本に戻ってこられた時、あるサッカー大会に参加して、そのサッカー大会に参加することによって翼さん自身のサッカーに対する考え方がすごく変わった、そういうことがあったと聞きましたけど。
はい、そうですね、そのサッカー大会に参加して、すごく感動したのはですね、はい、みんなが本当にそのサッカーを通してこう一つになろうとする意識がすごく高くて、むしろ誰かがこうミスしてもこう助け合う心だったり支え合う心がすごくこう溢れていて、こう自分もサッカーしながらすごく楽しくてですね、でそれだけじゃなくて、みんなが本当にサッカーを通して変化して成長したい、自分の人格をこうサッカーを通して磨きたいっていう、その高い意識に自分は本当に感動して、こう今まで自分がこうサッカーしてた本当にそのことがなんかこう間違ってるふうに思いまして、本当にこのサッカーこそがなんかこう本質だなっていうふうに感じるようになりました。
なるほど、そうなんですね。でなんとこうサッカー大会の、そのサッカー大会の主催者の方がこう聖書をもとにしてサッカーの本質を教えてくださったから、そのサッカーの雰囲気がすごく良かったと聞きました。はい、どういったことを具体的にそう教えてくださったんでしょうか？
そうですね、サッカーが作られたのは神様がこう世界を一つにするために、作ってくださったんだと聞きまして、でその サッカーを通して神様が栄光を受けるために、人間たちにサッカーというプレゼントを与えてくださったんだと聞きました。それで、こう人を中心にするサッカーじゃなくて神様を中心にするサッカーが本当に本質なんだということを学んで、自分も実際にそのサッカーをしてみたんですね。
はい、
はい、本当に人を通してこう神様にパス出す感覚 で相手も味方も恋人のように思って思い合ってプレーすることで、すごく今までに感じたことない喜びを感じるようになりました。負けても勝っても本当に成長するし変化もするし喜びもあって、もういいことしかないこのサッカーを本当に感じるようになって、でそれでですね、終わった後に空を見ると、
はい、
雲がハートだったんですね。本当にこう今までずっと神様の願われないサッカーを世の中ではずっとしてきたんですけれども、でも本当に神様が作ってくださったその目的通りにした時に神様が本当に喜ばれてる風に本当に感じて、もう最高に幸せでした。
わー、はい、素敵ですね。
ありがとうございます。
はい、では、今後のビジョンをぜひとも教えてください。
はい、お金のため、名誉のため、見える勝ち負けのためにするサッカーではなくて、こう味方を恋人のように思うサッカー、また神様を中心にするサッカー、見えない本当にサッカーを通しての変化というものがサッカーの本質だということを自分は伝えていきたいと思っています。そして本当にサッカーを通してみんなが一つになって平和になって、本当にサッカーで喜びが爆発するような、そんなサッカーを伝えていきたいと思っています。
なるほど、
はい、
いや素晴らしいお話、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さらへよー。
社長の一言のコーナーです。本日はオリバーが担当させていただきます。今日の一言はですね、最近仕事を休んで休日に休みの休日に親と一緒に京都の嵐山を観光する機会があったんですけれども、その観光する前に社長から一言いただいて、こうやって親と一緒に過ごしなさいということを言われました。その一言は、親を敬いなさい。自分の心で愛するのではなく、神様の心で愛するんだ、っていう一言でした。で、その嵐山を観光しながらですね、こう両親に対して感謝の思いを手紙に書こうと、そう思ってたんですけども、そういうのを伝えるのってすっごい恥ずかしいんですよね。はい。 でも社長が言った通り、ああそういう恥ずかしい心は自分の心なんだなと思って、ああじゃなくて神様は親のことを一体どれだけ愛してるんだろうと思って、その思いを込めて両親に手紙を書いて伝えたんですね。過去の思い出を振り返りながら、そして今までありがとう、そういうことを手紙に書きました。それで書いてですね、それ実際親に伝えた時、本当に自分の心の中に神様の心あふれてきて、ああこの時間自分の体を通して神様が両親に愛を伝えているんだなということを感じました。そしたら二人ともすっごい喜んでくれて、お互い本当にお父さんとお母さんと心が溶け合う時間となりました。ラジオをお聞きの皆さんも、機会があればぜひとも親御さんを敬って、自分の心でなくて神様の心で、敬って愛してみてください。以上、社長の一言でした。
社会人応援会社セイリン、
エンディングの時間です。健康診断を受けたという話を今週私の周りでもよく聞いたのですが、皆さん結果どうだったでしょうか。くまくんが健康診断の結果を見てやばいと思ってランニングをすると宣言していましたが、ぜひ頑張ってほしいです。あのダイエットを応援しますので。リスナーの皆さんはスポーツしてますでしょうか。私もランニングくらいはするようにしてるんですが、まあ、正直 2,3 年やってますが、まだかなり義務でやってる状況ですね。あの毎日やっている状況ではないんですが、でもとりあえず、まあ、続けてきたという感じでいます。で改めて朝走ってて思うんですが、本当にたくさんの人が走ったり運動したりしてるんですよ。私東京に今住んでますが、朝のね6時から7時前の公園のにぎわいはすごいですね。ラジオ体操、太極拳、犬の散歩にストレッチ、日向ぼっこにランニングと、運動してる人が多い多い。まあ、日向ぼっこ運動というかちょっと微妙ですが、こんなに朝から目的持ってみんな動いてるんだって知ると、なんか自分も走らなきゃ損だなっていう感じになりますね。目的持って朝に活動してる人たちは年齢問わずすっごいキラキラしてるように私には毎日見えます。運動はねしなくて後悔することはあっても、して後悔することはないという私のモットーで、私はこう奮い立たせて頑張るんですけれども、これからも自分に負けずに頑張りたいですね。そして楽しんでやれるという次の次元に、次の段階に入っていきたいと今感じています。さてスポーツは健康管理の面だけでなく、いろんな学びもたくさんあると思います。勝つこと以外は私はあんまりスポーツに面白さを感じなかったんですが、社長と出会ってからスポーツを見ることやすることから、その都度自分にとって大事なことを掴んできた気がしますね。社長はいつもいろんなジャンルのスポーツをするんですが、サッカーは一番よく行っていたと思います。もともとはね健康のためにやり始めたとおっしゃっていたんですが、今はサッカーを通してかっこよく人生の生き方を教えてくださるんです。サッカーで人生を語れるってすごくないですか。それが私にはあの昔とても新鮮に映ったんですが、例えばサッカーの際にはボールを蹴るとき、体が早く動かなければならないように、生活の中でもより行動力がある人にならないといけないんだよと教えてくれるんです。神様はそういう早い人と共にすると、サッカーは瞬間を捉え機会を捉えることだから、パスを受けたその瞬間にボールを迅速に処理してこそ奪われないように、何をやるにも自分の仕事の処理や行うべきことを迅速にする人になろうとおっしゃるんですね。ただゴールを決めて喜ぶことだけがサッカーでなくて、サッカーの動作の一つ一つから人として知っておくべき考え方を、サッカーがこうなようにこうであるように職場でも人生でもこうだよって教えてくれる、そういう方でした。いやかっこいいなと思いましたね。そして大事なことっていうのはスポーツでも人生でも何にでも通用するんだなと感じた瞬間を今も思い出します。2015年も6月になりましたが、折り返し地点に来ましたね。早いものです。改めて今までを振り返って、生活を新たにし考えを新しくし、残りの2015年の後半を一生懸命悔いなく送りたいですね。スポーツを始めていくのも良いきっかけになるのではないでしょうか。それでは今日もこの辺で、これからの時間も Have a good day! Have a good sailing!
Thank you.